皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。少し声が枯れ気味ですが、いかがお過ごしですか？私は、先週の法事ですねが終わってほっとするのもつかの間という感じで、今週は、週明けから仕事がとても怒涛のように押し寄せていてドタバタとしています。インスタグラムでもアップしましたが、たまに人前にちょっとね出るようなお仕事をしていて、今回もプロの方にメイクをしていただき、衣装も用意していただいたりして、仕事をしてきたんですが、いやもうこれもアラフィフになってから余計ね感じることなんですが、どっと疲れるんですね。もう本当に家に着いた途端、つけまつげを引きちぎり、引っこ抜くなんてもぎ取りつけまつげをもぎ取り、中学生の娘に、ママそんな風に取っちゃダメよって怒られながらも、もうね早く全てを取りたくて、で、髪を素敵なアップスタイルにしてくださったんですけれども、数十個のピンを全部引き抜き、はい、ガッチガチにスプレーで固まった髪をシャワーで流してパジャマに着替えてっていう時が一番幸せでした美しく着飾るのもね本当に楽しいんですけれども、いや本当に楽な格好、リラックスして家でこう過ごせるっていうのが本当に逆にねまた幸せだなと、どっちも欲しいんですけれどもね、そういう風に感じました。あとね、メイクとかヘアでやっぱり1時間以上座ってるのもねきついんですね。若い頃はこう覗き見したりこうウキウキしたりってしてたんですが、上向いて下、寝るにも寝れない、今回ちょっとうとうとしてしまって寝ちゃダメですよって怒られたんですけれども、寝るにも寝れないし、いやこういう意味でもね、体力が落ちてきたなと感じます。今日も今から少しジムに行こうと思っているんですけれども、はい、そんな感じで、あとね、来週1週間は、実は関西、大阪の方に仕事で出張が、決まっていまして、ちょっとポッドキャストアップロードできないかもしれないので、今日撮っておこうと思いました。そのね、打ち合わせとか下準備などで、今日もドタバタしています。また大阪、メインが大阪なので、大阪での出張の様子などインスタグラムで、来週はシェアしたいなと思います。で、BTS、 そうそう、新聞を見ていて、新聞もね結構溜まってるんですけれども、忙しくて、でもね、新聞大好きなので、新聞オタクなのできっちり読んでますが、 BTS に関する、ね、コラムが出ていました。ある有名な、大学教授ですね、大学教授が BTS 奇跡の10年、というタイトルで、コラムを書いていらっしゃったんですけれども、本当に BTS の歴史って、ここに奇跡と書いていますが、その通りだなというふうに感じました。今回のソウルで行われた BTS フェスタ、10周年を記念する BTS フェスタには、アーミーが世界中からね40万人がソウルを訪れたということで、あ、ちょっとヘリコプターの音が入りますがすいません、ファンダムのすごさというのをね、韓国の人もびっくりするほど感じさせられましたね。で、このコラムにも書いてるんですけれども、BTS がこれほど世界的な人気をね謳歌するようになるとは、本当に、韓国の人たちは考えていなかったし、長くは続かないだろうとこの方も予想していたと。文化的にね、弱小国であった韓国のボーイズバンドが世界的な人気をこれほどまでキープするということはもう不可能だとみんなが思っていた。だけれども、10年が経った今、BTS はデジタル文明のファンダム経済、この人経済学者でもあるんですね、ファンダム経済を象徴するようなシンボル的な存在になり、韓国もいつの間にかデジタル新大陸というね、このデジタルの世界での代表的な文化強国になったというふうに分析しています。で、2013年にデビューした BTS というのは、本当にデビュー当初からずっとの存在感が薄く抽象の、今では信じられないんですけれども、本当に小さな企画者である、所属会社であるビッグヒットエンターテインメントに所属していたんですね。で、当時の韓国の芸能界を見ても、新人の歌手が成功するためには地上波もね、KBS、MBC、SBS と、 いくつもないんですけれども、地上波の放送への出演が必須だったし、だからこそ YG SM JIP というね、三大企画芸能企画会社の影響力が莫大だったんですね。で、歌手として成功するためには資本、お金と放送局のつてという絶対権力が必要だったんですけれども、 BTS にはそんな、テレビにね出演する機会が、当然与えられませんでした。だからこそパンタン TV、 パンタン TV という名前の SNS ソーシャルメディアで、活動をしていたんですね。私もここまできっちり歴史を知りませんでした。で、一生懸命メンバーが汗を流して練習する姿とかね、ありのままの姿が、ファンからファンに、伝わり、ここまでの、ね、人気につながったということで、これからの時代は消費者一人一人が権力者になる、デジタルワールドが、ますます、当たり前になるというね、この変化が当たり前になるということ、確かに消費者一人一人がね権力者っていう言葉、確かにそうだと思います。で、もちろんアーティストとしての実力がなければ、不可能なことだったし、そして YouTube というプラットフォームがなくても不可能なことだったって書いてますね。で、最も重要なのはポジティブな影響力、韓国語ではソナンヨンヒャンリョン、善なる影響力というんですけれども、ポジティブな影響力があったからこそここまで成功したんだというふうにこの方は分析しています。で、今日の BTS というのはね、このデジタル新大陸という新しい時代に消費者が権力者になるというこの新しい文明が定着したから起きた奇跡なんだというふうにね、学者らしい分析をされているんですが、逆に、こういう目線で BTS の成功をね、見つめてみるのも素晴らしいなと私は思いました。で、今本当にたくさんの方がソウルを訪れていて、いろんな形のね、ただ昔みたいに美味しいものを食べて観光して帰るっていうだけじゃなくて、最近の観光、ソウルにいらっしゃる外国人観光客の方たちはアーミーさん以外にもね、もっと体験、積極的な何かを体験するようなことをね、観光に求めているという記事もありましたね。例えばただの観光や食事に満足するのではなくて、最近はね、私も何度か取り上げていますが、皮膚科で、何らかの手術を受けて帰ったり、美容院とか、あとチムジェバンと呼ばれる韓国の お風呂屋さんですねに行ったり、サウナに行ったりというね、そういう積極的な楽しみ方が増えているということで、最近韓国全国的に、公衆沐浴場と呼ばれるコンジュンモギョプタン、お風呂とかね、健康ランドですね、減り続けているんですけれども、特にソウルなんて本当に都心は高いですし、土地が高いですしね、閉鎖するような営業が、営業を終えるような、健康ランドがチムジルバンが多いんですけれども、いくつかね盛り返している、そういうお店、では外国人観光客がメインになっているそうで、チムジルバンでね、ドラマで見たようなこう羊のタオルの巻き方をしてチムジルバンでゆで卵を食べたり、湿気を飲んだりというような、そしてお互い写真を撮り合ったりというようなね、外国人の観光客が半分以上などというね、そういう都心のチムジルバンも出てきているみたいで、面白いなと思いましたね。あとね、そうだな、今日のニュースを見ていて、新しい韓国のトレンドとして最近本当にアナログというか懐かしいものの流行がまた始まってるんですね。若い Z 世代が例えばデジタルカメラとか、今もうスマホでデジタルカメラなんて持ってないじゃないですか。デジタルカメラとか昔のキャムコーダー、ビデオですね、ハンド、私も捨ててしまったんですけれども、それがねもうすごい値段で取引されてるみたいです。で、生まれた時からデジタルっていう、生まれた時からスマホっていうこの Z 世代がこのこうアナログ製品を見てかっこいいというふうに思い出したみたいで、高価なもうね、使ってないので私も捨てようかなと思って、いくつかデジタルカメラ家にあるんですけれども、そういう昔のデジタルカメラとか、キャムコーダーと呼ばれるビデオですね、三洋のが人気って書いてるんですけれども、三洋の ビデオカメラ捨てちゃったなって思うんです。ザクティって書いてるな、我が家のザクティだった気がするんですけれども、すごい値段で中古取引がされているみたいです。それ以外にもね、昔のファッション雑誌をこう再現したファッションとか、昔懐かしいもの、小物であったり、ファッションであったり、それから食べ物もねレトロブームなので、とにかく昔のものをこう今の若者が、もう一回消費し直すというような現象が起きていて、名品ブランドとか広告でもね、デジタルカメラとかね昔のカメラを持っていたり、ファッションが本当に何十年か前に流行った、小物を使ったファッションであったり、とにかくヴィンテージレトロっていうのが、大人気な要素です。私もね今ちょっと忙しくてできないんですけれども、後で物置を探してみて、デジタルカメラ売れそうなものがあるか探してみようかなと思います。あとカフェ、韓国カフェのトレンドについて一つだけ、お伝えすると、もう韓国カフェって本当にもう何メートルに1軒というような感じでね、韓国はカフェ天国です。コンビニよりもカフェの数の方が、カフェを韓国語でガペと発音するんですけれども、カフェの数の方がもうすでに多くて、もう全国どこに行ってもカフェだらけで、私が本当に驚いたのは旦那の田舎実家、本当に畑しかないようなど田舎の農村なんですけれども、そこにもカフェができていたんです。もう昔なんてねカフェなんてもう本当に想像もできなかったんですけれども、例えば広い畑の前におしゃれなカフェができていたり、そういうとこまで来るんですね。ぼーっとしたいということで、広々とした畑を見ながらぼーっとできるというコンセプトでおしゃれなカフェができていたり、とにかく全国カフェだらけなんですけれども、これからのカフェのトレンドでとしてはね、ビジュアルはもうすでに行き着くところまである程度行っているという、専門家の分析で、これからはインテリアだけではなく音響が競争力になるというふうに、分析されてますね。どんな音楽がどんな音響機器、それから防音されている、そういう室内でどれほど高品質クオリティの高い音響施設音楽を楽しめるかっていうのがね、これからカフェにとってますます重要になるということで、確かに最近音楽とか音響が素晴らしいカフェが我が家の周辺にもいくつかあって、なるほどと思いました。ここなんか心地いいなと思ったら、こう話し声が全然響かない、響かず音楽が本当にセレクトが良くて、ステレオが良くて、もう素晴らしいクオリティの、ね、音楽が聴ける。それからカフェによってここはクラシック、ここはジャズ、ここはポップスみたいな感じで特徴があったりして、音楽に力を入れてるなっていうのは何度か感じたことがあったんですが、専門家もね、これからは本当に建築段階から音響に、気を使った建築をしなければいけないということで、吸音材とかね、雑音を吸収する吸音材とか、音響施設に投資しなくてはならないということを指摘していました。カフェの経営も大変ですね。まあでもね、これだけカフェがあるっていうことはそれだけの需要があるんでしょうね。本当に食後は必ずアイスアメリカーノの韓国なので、ちなみにアイスアメリカーノは、韓国の人たちは短縮してアと呼びます。アイスアメリカーノのアとアでアとね、言ったりしますが、はい、アイスアメリカーノ、1日に私も 2杯ぐらいは飲むかな。外に出るとね、ミーティングでも用意してくださいますし、本当にアイスアメリカーノを手に持って歩いてる人たちたくさんいらっしゃいますよね。でこれからのカフェは耳ということで、お客さんの耳を満足させなさいということがカフェのトレンドだそうです。ビジュアル、インテリアだけではなくて、自分好みの音楽、耳も満足、目も満足、そしてもちろんコーヒーの味、お口も満足というようなね、ますます、カフェのレベルが上がりそうだなという期待をしています。 はい、経営者さんは大変ですけれどもね、本当にカフェ天国の韓国です。はい、ということで、今週は、今日配信して、来週ね、多分ずっと関西にいるので、配信はちょっと無理かもしれないんですけれども、インスタグラムで、ちょこちょこ近況を報告したいと思います。では皆様、週末ですね、そろそろね、素敵な週末をお過ごしください。韓国より野良でした。감사합니다。